6、行政情報。富士見市役所、電話 049-251-2711、 ファックス 049-254-2000。 7、叙勲受章おめでとうございます。平成29年秋の叙勲、第29回危険業務従事者叙勲、平成29年秋の褒章。国家または公共に対する長年の功績や特定の分野における業績を称えられ、市内では次の方々が栄誉に輝かれました。平成29年秋の叙勲、旭日総工商地方自治功労、金子茂和さん、元富士見市議会議員。瑞宝総工商地方自治功労、渋谷義恵さん、元富士見市副市長。第29回危険業務従事者叙勲、瑞宝炭鉱省警察功労、松田健二さん、元警視庁警視。瑞宝炭鉱省警察功労、細井正幸さん、元警視庁警部。平成29年秋の褒章、蘭寿褒章社会福祉功績、吉田京子さん、民生児童委員。受賞者5名の顔写真があります。8、受賞おめでとうございます。長年にわたる各分野での功績を称えられ、栄誉に輝かれました。県知事表彰、富士見市長として地方自治の発展に貢献されました星野慎吾さん、東入間医師会会長として保健衛生の向上に貢献されました小木曽正勝さん、警察庁長官、公益財団法人全国防犯協会連合会会長連盟表彰、防犯栄誉銀賞。町会長として地域防犯に尽力し、安全安心な街づくりに貢献されました清水実さん。白子鳩賞、スポーツを通じ健やかな心身を育てる活動に貢献されました渡辺真一さん。児童の下校見守りなどを行い、住みよいふるさとを作る活動に貢献されました黒川健一郎さん。青少年育成埼玉県民会議表彰、青少年育成功労賞、富士見市青少年育成市民会議役員として地域の青少年健全育成活動に尽力されました寺島直子さん、水野美代子さん。受賞者7名の顔写真があります。9、高校大学などの入学にかかる利子補給制度。高校、専修学校、専門学校、短期大学および大学へ入学する方の保護者で、日本政策金融公庫の教育一般貸付入学資金を受けた方に対し、返済利子の一部または全部を助成します。申請随時受付。入学後の申請は補給金の一部が対象とならない場合があります。対象、市内在住で市税を滞納していない方。利子補給対象額、融資額のうち70万円を限度とする。利子補給期間、5年を限度とする。申し込み問い合わせ、 教育政策課、内線612。日本政策金融公庫の教育一般貸付。高校、大学などに入学または在学するお子さんのいる家庭を対象とした国の教育ローンです。融資額、学生、生徒一人につき350万円以内。返済期間、15年以内。問い合わせ、日本政策金融公庫川越支店、申し込み相談。電話、049-246-4171。教育ローンコールセンター、ナビダイヤル。電話、0570-008656。富士見市マスコットキャラクターフワッピーのイラストがあります。吹き出しに、入学資金として国の教育ローンをご利用の方は、利子補給制度が受けられます、と書いてあります。10、国民健康保険加入者、後期高齢者、医療制度、被保険者の方へ、所得の有無にかかわらず、市、県民税の申告をしてください。問い合わせ、保険年金課、国保税係、内線316。老人医療係、内線311。国民健康保険加入者。国民健康保険税は、世帯の皆さんの前年中の所得などをもとに算定します。所得の有無にかかわらず、必ず申告期間内に所得税や市・県民税の申告をしてください。合計した所得が一定額以下の場合は、保険税の一部が減額されます。国民健康保険税の減額制度。国民健康保険加入の16歳以上の方、学生含む、すべての所得により、減額対象世帯を判定します。所得税の申告、または市・県民税の申告で、扶養親族、配偶者や子、親など、となっている場合でも、国民健康保険税申告書の提出が必要な場合もあります。申告書は該当すると思われる世帯の世帯主の方に5月下旬に発送する予定です。後期高齢者医療制度被保険者。被保険者及び世帯主の方は申告期間内に所得税や市・県民税の申告をしてください。収入がない場合でも申告をしないと保険料の軽減が受けられず、医療費、自己負担額が高くなる場合があります。共通事項。平成29年中に納めた保険税、保険料は、確定申告、市・県民税の申告の際、社会保険料控除の対象となります。口座振替で納付された方は、1月末までに、納付済額のお知らせを郵送します。11、特別障害者手当、障害児福祉手当について。問い合わせ、障害福祉課、内線372。障害者手帳などをお持ちの方は、先の手当を受けられる場合がありますので、ご確認ください。どちらの手当も、認定には、障害の状況、世帯の所得状況などの審査があります。なお、所得が限度額以上の方は、受給できません。特別障害者手当。施設に入所している方や、継続して3ヶ月以上病院などに入院している方は、手当を受けることはできません。対象、20歳以上の身体、精神、知的の在宅障害者で、 重度の重複障害のある方や寝たきり状態の方など、日常生活に常時特別の介護を要する方、支給額月額26,810円、平成29年4月分からの額。障害児福祉手当、対象、次のいずれかに該当する20歳未満の方。1、身体障害者手帳1級および2級の一部を所持している方。2、療育手帳 A の方。3、常時介護を要する精神障害のある方。支給額、月額14,580円、平成29年4月分からの額。
12、市県民税の申告相談受付。2月16日金曜から3月15日木曜。問い合わせ、税務課、市民税係、内線349。今年の申告期限は3月15日木曜です。申告書は郵送でも提出できます。ご自身で申告書を記入し、必要な書類を添えて郵送してください。なお、添付された書類は返却できません。申告が必要な方。平成30年1月1日現在、市内在住で、平成29年中に所得があった方。平成29年中に所得がなかった方でも、非課税証明書を必要とする方は申告が必要です。また、この申告が国民年金、就学援助、国民健康保険税などの算定資料にもなります。申告が不要な方。1、給与または年金所得のみで、支払い先から市役所に支払い報告書が提出されており、追加する控除がない方。2、所得税の確定申告をする方。申告に必要なもの。1、市県民税申告書、印鑑。2、申告者の本人確認ができる書類、マイナンバーの記載について9ページ、セクション13、参照。3、所得額の計算に必要な帳簿、書類、給与所得者、年金受給者は源泉徴収票の原本。4、控除を受けるための書類、社会保険料の領収書、生命・地震保険料の控除証明書、寄付金の領収書、障害者手帳や学生証、医療費関係書類、医療費等の明細書、医療費通知、または領収書、保険からの補填金額のわかる書類など。医療費通知とは、健康保険組合等が発行する医療費等を通知する書類。申告書の送付。市役所から市県民税申告書を1月中旬以降に送付します。申告が必要な方で届かない場合はご連絡ください。市県民税申告書は税務課、各出張所、交流センターに1月中旬以降配置します。書類の提示と添付について、職員と対面して申告する場合は、添付を省略できる書類がありますが、郵送の場合は書類の添付が必要です。医療費控除の特例について、税制改正により、平成30年度から、セルフメディケーション税制、医療費控除の特例が創設されました。従来の医療費控除と同時に適用することはできませんので、ご注意ください。 セルフメディケーション税制を選択する方は、健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取り組みを明らかにする書類、人間ドック、職場の定期検診、特定検診などの領収書、または結果通知やインフルエンザなどの予防接種の領収書、または接種済み証などが必要です。次の書類は事前に作成しお持ちください。医療費などの明細書、収支内訳書、営業、農業、不動産所得などがある方、昨年の収支内訳書の控えをお持ちの方はご持参ください。市・県民税の申告に関する詳細は、申告書に同封する申告の手引きに記載しています。市・県民税申告相談会場で申告する際の留意事項。申告相談会場では、簡易な所得税の確定申告も受け付けますが、内容によって申告を受けられない場合があります。下記の申告は、川越税務署で申告してください。青色申告、土地・建物・株式の譲渡、先物取引等分離課税申告、住宅借入金等特別控除、認定住宅、特定増改築、住宅特定改修、住宅耐震改修にかかる控除申告、災害関連の控除申告、特定支出控除の申告、公正の請求、修正申告、可燃分の申告、給与や年金の源泉徴収票がない方や、報酬などの支払い調書がない方の申告も、市では受けられません。川越税務署へ連絡し、申告してください。給与明細などの収入がわかる書類がある場合、市・県民税の申告のみ受け付けますが、その場合、所得税の還付などは受けられません。申告期間中のお願い。申告期間中、担当職員は申告会場で従事しているため、税務課での問い合わせには即答できないことがあります。また、確定申告に関する問い合わせは、川越税務署、電話 049-235-9411 へお願いします。表です。市・県民税申告相談日程表。簡易な所得税の確定申告も受け付けます。受付日時、会場の順。2月16日金曜から21日水曜、8時30分から15時30分、市役所2階会議室。2月22日木曜、23日金曜、9時から15時30分、瑞穂台コミュニティセンター。2月26日月曜、27日火曜、9時から15時30分、鶴瀬西交流センター。2月28日水曜、9時から15時30分、富士見の交流センター。3月1日木曜、9時から15時30分、水谷東公民館。3月2日金曜、9時から15時30分、水谷公民館。3月5日月曜から15日木曜、8時30分から15時30分、市役所2階会議室。土曜日曜を除く、ただし3月11日日曜は受け付けます。受付開始前は会場に入れない場合がありますのでご注意ください。市役所、2月16日金曜、19日月曜、3月5日月曜、14日水曜、15日木曜、と、瑞穂台コミュニティセンター、 鶴瀬西交流センターの初日は特に混雑が予想されます。市役所以外は車での来場はご遠慮ください。表終わり。13、川越税務署からのお知らせ。問い合わせ、川越税務署、電話 049-235-9411、 自動音声案内。所得税及び復興特別所得税の申告納付期限。申告期間、2月16日金曜から3月15日木曜。納付期限、3月15日木曜。納税は安全便利な口座振替で、振替口座からの振替納付日、4月20日金曜。確定申告におけるマイナンバーについて、申告者本人と控除対象配偶者、扶養親族などのマイナンバーの記載が必要です。提示や添付が必要となる申告者本人の確認書類については、先マイナンバーの記載についてをご参照ください。マイナンバー、個人番号、カードを利用して電子申告する場合は、本人確認書類を別途送付する必要はありません。マイナンバーの記載について、申告書には、申告者本人、控除対象配偶者、扶養親族などのマイナンバーの記載が必要です。また、番号法の規定により、申告者の本人確認ができる書類、番号確認書類、身元確認書類の提示、郵送の場合は写しの添付が必要です。控除対象配偶者、扶養親族などの本人確認ができる書類の提示は不要です。番号確認書類、マイナンバー、個人番号、カード、通知カードなど。身元確認書類、マイナンバー、個人番号、カード、運転免許証、健康保険などの非保険者証など。年金受給者の確定申告扶養制度について、公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、かつ公的年金等から生じる雑所得以外の所得の合計金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告書を提出する必要はありません。なお、この制度に該当する場合であっても、次の点にご注意ください。医療費控除などによる所得税の還付を受けるためには、確定申告が必要です。所得税の確定申告が必要ない場合であっても、公的年金等から生じる雑所得以外の所得がある場合には、市県民税の申告が必要です。申告書の作成は便利なホームページで、国税庁ホームページ、確定申告書等作成コーナーで申告書が作成できます。QR コードがあります。申告書を印刷し、添付書類と一緒に郵送で提出すれば、税務署へ行く必要はありません。提出先、川越税務署、郵便番号 350-8666、川越市並木 452-2、作成コーナーに関するお問い合わせ。e-tax 作成コーナーヘルプデスク。電話 0570-015901。午前9時から午後5時。 土曜日曜祝日年末年始を除く。添付書類の確認など確定申告の内容に関しては川越税務署にお願いします。川越税務署電話 049-235-9411 自動音声ガイダンスに従い0番平成30年1月4日以降の申告案内窓口を選択してください。所得税及び復興特別所得税の確定申告受付日程。日程、還付申告、1月4日木曜から受付開始、土曜日曜祝日を除く。申告会場開設日の2月16日金曜までは、相談スペースが限られており、長時間お待ちいただく場合があります。納税申告、2月16日金曜から3月15日木曜、土曜日曜を除く。なお、2月18日、25日の日曜は受付します。時間、午前9時から午後5時、受付午前8時30分から。午後4時頃までにお越しください。混雑時は受付を早めに締め切ることがあります。その他、所得税以外の申告も受け付けています。贈与税、3月15日木曜まで。個人事業者の消費税、4月2日月曜まで。受付会場、川越税務署。JR 南古谷駅から徒歩約7分。駐車場に限りがありますので、車での来所はご遠慮ください。川越税務署を示した略図があります。略図説明。川越税務署は、JR 川越線南古谷駅の南東方向にあります。主な行き方を3つ説明します。1つ目。南古谷駅南側を出ると、正面に県道並木川崎線富士見野市へ至るがあります。まっすぐ南へ進み、県道川越新座線と交差する南古谷駅前交差点を左折、富士見市方向へ進みます。二つ目の丁字路を埼玉住宅検査センターの方向へ左折すると、検査センターの先左側が川越税務署です。2つ目、南古谷駅南側正面の県道並木川崎線を南へ少し進み、左側に案内表示板がある角を左折、細い道を進みます。1つ目の丁字路を右折、交差点を前進すると川越税務署のある角に出ます。3つ目、南古谷駅南側正面の県道並木川崎線を南へ進み、県道川越新座線と交差する南古谷駅前交差点手前の細い道を左折、右手にスーパーマーケットがあります。1つ目の交差点を右折し進むと川越税務署のある角に出ます。なお、交番は南古谷駅南側を出てすぐ右にあります。略図終わり。14、埼玉県コバトン健康マイレージ事業。新たな健康ライフポイントで商品が当たります。問い合わせ、埼玉県コバトン健康マイレージ事務局。電話0570-035810、ナビダイヤル。健康ライフポイントについて、健康増進センター、電話049-252-3771。 歩いた歩数がポイントになり、楽しく手軽に健康づくりに取り組める埼玉県コバトン健康マイレージ事業に、市独自の健康ライフポイントが加わります。対象期間中に獲得したポイント数や歩数により、以下の目標1、2を達成した方に、それぞれ素敵な商品を抽選でプレゼントします。対象期間、1月1日祝日から12月31日月曜。目標1、月間目標。対象期間中、毎月平均1日あたり5000歩以上。目標2、年間目標。雨氷の健康ライフポイント、基本ポイントとオプションポイントの合算、1000ポイント以上獲得。表です。健康ライフポイント。ポイント名、基本ポイント。ポイント獲得の基準、対象期間中の平均歩数が1日あたり3000歩以上。獲得ポイント、500ポイント。以下この順。オプションポイント。以下の市が行う健康づくり事業への参加。がん検診、特定保険指導、富士見市国民健康保険被保険者、ヘルスチェック、成人、妊産婦、歯科検診、上記以外の健康審査、民間の検診も含む、富士見ヘルシーウォーク大会、各種健康教室、各200ポイント、ウォーキングポイント、1ヶ月の歩数が1日あたり5000歩以上、200ポイント。スマートフォン、アプリでの参加、100ポイント。表終わり。各種検診結果を健康増進センターに持参した方にポイントがつきます。平成29年度中に参加している方には、さらに特典があります。平成29年度の特別特典。早期から自分の健康のために埼玉県コバトン健康マイレージ事業に取り組んでいる方に、抽選の特典を準備中です。対象、毎日平均3000歩以上歩いている方で、平成29年度中に次のいずれかに該当する方。広報富士見などでお知らせしている健康づくり事業に参加した方。富士見ヘルシーウォーク大会。各種健康教室など。1ヶ月の平均歩数が1日あたり5000歩以上となる月が1回以上の方。健康マイレージにスマートフォンで参加している方。まだ参加していない方へ。これからの参加でもまだ間に合います。早めに登録してポイントを貯めましょう。対象、18歳以上で市内在住在勤の方。歩数計、ウェアラブル活動量計、ムーブバンド2は、数に限りがあります。歩数計、ウェアラブル活動量計の送料494円と、スマートフォン、アプリなどの通信料は自己負担。申し込み方法、郵送。申し込み書に記入し、健康保険証の写しを同封し、郵送してください。申し込み書は、公共施設、専用タブレット、読み取り機、設置場所などで配布しています。埼玉県コバトン健康マイレージホームページにもあります。郵便番号 330-9091 埼玉新都心郵便局支所箱159号 埼玉県コバトン健康マイレージ事務局。インターネット、埼玉県コバトン健康マイレージホームページから申し込み後、健康保険証の写しを健康マイレージ事務局に郵送してください。ウェアラブル活動量計スマートフォンアプリで参加する場合はインターネットのみの申し込みです。またいずれもご利用にはスマートフォンが必要です。事前にホームページで対応機種をご確認ください。 QR コードがあります。注意、歩数は定期的にマイレージ事務局へ送信しないとポイントが貯められません。歩数計やウェアラブル活動量計をお使いの方は、埼玉県コバトン健康マイレージ専用タブレットで送信してください。スマートフォンアプリをご利用の方は、送信ボタンを押してください。市内の専用タブレット設置場所、富士見市役所、ピアザ富士見、鶴瀬西交流センター、市民総合体育館、健康増進センター、水谷東公民館、針ヶ谷コミュニティセンター、水穂台コミュニティセンター、ドコモショップララポート富士見店、ドコモショップ水穂台店、ドコモショップ富士見の駅前店、タブレットの写真があります。
15、介護保険に関する平成29年度分の税の所得控除について、問い合わせ高齢者福祉課内線393。要介護認定者の障害者控除、平成29年12月末現在65歳以上の方で次に該当する方。要介護2または3の方、普通障害者控除。要介護4または5の方、特別障害者控除。高齢者福祉課で証明書を発行しますので、税の申告に必要な場合は申請してください。身体障害者手帳、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、手帳の写しを申告書に添付することで控除が受けられます。社会保険料控除、平成29年1月から12月までの介護保険料の納付額は社会保険料控除の対象となります。介護保険料の支払い方法は次の1から3となっており、それぞれ申告の際に提示することで控除の対象となります。納付済額のお知らせが必要な方は高齢者福祉課までご連絡ください。 1. 年金転引の方、平成29年分の年金の源泉徴収票の社会保険料の金額欄が対象です。源泉徴収票の社会保険料の金額には国民健康保険や後期高齢者医療保険の保険税・保険料額が合算されている場合があります。年金転引の介護保険料は本人以外申告することができませんのでご注意ください。 2. 介護保険料を納付通知書で支払った方、平成29年中に納付した合計額が対象です。口座振替で納付された方は1月中旬に納付済額のお知らせを郵送します。 3. 年金転引と納付通知書の両方で支払った方、 1、2の合計額が対象です。医療費控除、平成29年1月から12月までに医療系サービスを利用した方の負担額などは医療費控除の対象となります。1. 訪問リハビリテーション 訪問看護など。2. 施設サービス、介護老人保健施設など。 3. おむつ代、寝たきり状態などでおむつを使用している方のおむつ代は、かかりつけ医師が発行するおむつ使用証明書の添付により医療費控除の対象となります。なお、要介護認定を受けている方でおむつ代の医療費控除の申請が2年目以降の方は、介護保険の主治医意見書によりおむつ使用の必要性が認められれば、市発行の証明書の添付で医療費控除が受けられます。医療費控除の申告には領収書の添付が必要です。また、高額介護サービスや補助金など保険からの払い戻しや利用料の自己負担の補填がある場合は、支払った金額から補填された金額を差し引いて申告してください。表です。医療費控除の対象となる介護サービス、施設と居住2つあります。まず施設から。介護老人福祉施設、対象となる金額、1割、2割自己負担と食費、居住費にかかる自己負担額の合計の2分の1。介護老人保健施設、介護療養型医療施設、いずれも対象となる金額、1割、2割自己負担と食費、居住費にかかる自己負担額。居住、医療系介護サービス、訪問看護、訪問リハなど、対象となる金額、1割、2割自己負担額。表終わり。福祉系介護サービス、通所介護、訪問介護、一部を除くなどは、上記医療系介護サービスと一緒に利用した場合のみ控除対象。16、住民票や税務証明書などの用紙、改ざん防止用紙を変更します。問い合わせ、市民課、内線306。改ざん防止効果をより一層高めるため、1月4日木曜から戸籍や住民票、税務証明書などの各種証明書に使用する用紙を変更します。新しい用紙には従来の透かしや隠し文字、富士見市マスコットキャラクターフワッピーのイラストに紫音加工、熱を加えると一時的に色が変化する特殊インクを使用に加え、紙片にラインを配置し、富士見、アルファベット大文字 FUJIMI の文字を立体的な形状で施しています。なお、平成29年12月28日までに発行された証明書はそのまま使用できます。1月4日からの新しい証明書用紙サンプルの写真があります。17、パブリックコメント、市民意見提出手続きを実施します。18、第4期富士見市障害者支援計画案について、問い合わせ、障害福祉課、内線374。第3期富士見市障害者支援計画において、障害の有無にかかわらず誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会を目指し、障害のある人の生活全般に関わる施策を推進してきました。この計画が平成30年3月で目標年度を迎えることから、国の動向や社会情勢の変化、障害のある人のニーズなどを踏まえ、障害福祉の充実に向けた計画の見直しを行い、第4期富士見市障害者支援計画案を作成しました。 この計画案に対し、市民の皆さんから意見を募集します。募集期間、1月4日木曜から2月3日土曜。意見の提出方法、パブリックコメント記入用紙に記入し、郵送、ファックスまたは障害福祉課に直接提出してください。市ホームページからも意見の提出ができます。計画案の閲覧と用紙の配布。市役所本庁舎1階、市政情報コーナー、障害福祉課、各公民館、交流センター、コミュニティセンター、ピアザ富士見、中央図書館臨時窓口、図書館鶴瀬西分館、市ホームページ。水谷東公民館は2月28日水曜まで予定、改修工事のため休館中ですが、臨時事務室、ふれあいサロンで配布します。意見の提出先、郵送・持参、郵便番号 354-8511、所在地は記載不要。富士見市役所障害福祉課。ファックス 049-251-1025。市ホームページの応募フォームもご利用いただけます。注意点。意見提出の際は、住所・氏名などの記入が必要です。住所・氏名は公表しませんが、匿名での意見は受け付けません。また、いただいた意見に個別の回答は行いませんが、検討終了後、意見の内容とそれに対する市の検討結果と理由を公表します。19第二次富士見市環境基本計画改定案について、問い合わせ環境課内線299。かけがえのない地球環境を守り、人と自然とが共生できる豊かな生活の創造を目指し、第二次富士見市環境基本計画を平成25年3月に作成しました。この度、計画期間の中間年を迎え、計画の進捗状況や社会状況などの変化を踏まえた計画の見直しを行いました。改定案がまとまりましたので、市民の皆さんから意見を募集します。募集期間、1月15日月曜から2月14日水曜。意見の提出方法、パブリックコメント記入用紙に記入し、郵送、ファックスまたは環境課に直接提出してください。市ホームページからも意見の提出ができます。計画案の閲覧と用紙の配布。市役所本庁舎1階、市政情報コーナー、環境課、各公民館、交流センター、コミュニティセンター、ピアザ富士見、中央図書館臨時窓口、図書館鶴瀬西分館、市ホームページ。水谷東公民館は2月28日水曜まで予定、改修工事のため休館中ですが、臨時事務室、ふれあいサロンで配布します。意見の提出先、郵送・持参、郵便番号、354-8511、所在地は記載不要。富士見市役所環境課。ファックス 049-253-2700。市ホームページの応募フォームもご利用いただけます。注意点。意見提出の際は、住所・氏名などの記入が必要です。住所・氏名は公表しませんが、匿名での意見は受け付けません。また、いただいた意見に個別の回答は行いませんが、検討終了後、意見の内容とそれに対する市の検討結果と理由を公表します。 第3次富士見市子ども読書活動推進計画案について、問い合わせ障害学習課内線632。読解力を育て、その後の読書習慣にも影響を与える子どもの読書活動について、市では平成25年度に第2次富士見市子ども読書活動推進計画を作成しました。今回、第2次計画期間の終了に伴い、さらに子どもの読書活動を推進するため、第3次富士見市子ども読書活動推進計画案を作成しました。この計画案に対し、市民の皆さんから意見を募集します。募集期間、1月15日月曜から2月15日木曜。意見の提出方法。パブリックコメント記入用紙に記入し、郵送、ファックスまたは障害学習課に直接提出してください。市ホームページからも意見の提出ができます。計画案の閲覧と用紙の配布。市役所本庁舎1階、市政情報コーナー、障害学習課、各公民館、交流センター、コミュニティセンター、ピアザ富士見、中央図書館臨時窓口、図書館鶴瀬西分館、市ホームページ。水谷東公民館は2月28日水曜まで予定。改修工事のため休館中ですが、臨時事務室、ふれあいサロンで配布します。意見の提出先、郵送・持参、郵便番号 354-0021、富士見市鶴間 1873-1、富士見市教育委員会障害学習課、ファクス 049-255-9635、市ホームページの応募フォームもご利用いただけます。注意点、意見提出の際は住所・氏名などの記入が必要です。住所・氏名は公表しませんが、匿名での意見は受け付けません。また、いただいた意見に個別の回答は行いませんが、検討終了後、意見の内容とそれに対する市の検討結果と理由を公表します。21。フリマアプリのトラブルに注意。個人間取引は自己責任。問い合わせ、消費生活センター。電話 049-252-7181。フリマアプリは、インターネット上でフリーマーケットのように物品の売買を行うことのできるスマートフォン用のアプリです。気軽に取引できることで利用者数が増えていますが、主に個人間取引になるため、トラブルの相談も多く寄せられています。フリマアプリとは、あくまでも取引の場を提供するサービスです。商品の売買契約は、売り主、出品者と買い主、購入者との間で直接成立し、アプリ運営会社は契約の当事者にはなりません。相談事例。フリマアプリで新品未使用なので安心と書かれ、写真も綺麗だった15万円のバッグを購入した。購入後、周囲から偽物ではないかと言われたので、買取店で調べてもらったところ、本物だが使用形跡があり、買い取る場合は5万円しか出せないと言われた。新品未使用だから購入したのに、説明と違っていて納得できない。返品するので返金してほしい。消費者へのアドバイス。個人間取引は、何かあったら自己責任というリスクを伴う取引であることを認識した上でサービスを利用する必要があります。取引相手のプロフィールや 過去の取引実績をよく確認して、信頼できる相手かを見極めましょう。商品の説明や取引の条件などは、後々のトラブルの元になりやすい部分です。メッセージを送るなど、購入前に相手にしっかりと質問、確認しましょう。フリマアプリを利用する際には、規約をよく読んで、ルールとマナーを守って利用しましょう。商品を事前に手に取って確認することはできないので注意しましょう。ふわっぴーのイラストがあります。吹き出しに、個人間取引は自己責任です、慎重にご確認くださいと書かれています。
22、上下水道に異常があるときに、1月2月の当番店、問い合わせ、水道課、内線525、下水道課、内線427。宅地内で突発的な漏水や下水管の詰まりなどが発生したときは、市が指定する下記の当番店、または観光事業協同組合事務所に修理を依頼してください。修理代自己負担。工事店の都合により、当番店が変更することがあります。マンション、アパートなどは管理者へ連絡してください。表です。1月1日、祝日、工事店名、岩田工業所、電話番号 048-472-1026、株式会社藤島工業所 049-262-2928 以下この順、市外局番049は省略します。2日火曜、有限会社斉藤水道工業所 251-1363、 有限会社竹井設備 258-3525、 3日水曜、有限会社竹井設備 258-3525、 有限会社斉藤水道工業所 251-1363、 4日木曜、有限会社吉見水道 251-8387、 有限会社富田設備工業所 251-1046、 5日金曜、有限会社富田設備工業所 251-1046、 有限会社吉見水道 251-8387、 6日土曜、有限会社岡部ポンプ店 251-5418、 有限会社中川建設 261-0574、 7日日曜、有限会社中川建設261-0574、有限会社岡部ポンプ店 251-5418。 8日祝日、9日火曜、株式会社三栄工業 251-0719、 10日水曜、11日木曜、有限会社三枝鉄工所 254-2036、12日金曜、13日土曜、有限会社秋山設備 251-5794、 14日日曜、15日月曜、共和工業株式会社 252-2188、 16日火曜、17日水曜、有限会社松崎工業所 251-3961、 18日木曜、19日金曜、有限会社神保水道 253-3515、 20日土曜、21日日曜、有限会社篠田設備 252-0858、 22日月曜、23日火曜、有限会社高野水道工業所 251-3937、 24日水曜、25日木曜、 株式会社藤島工業所 262-2928 26日金曜27日土曜岩田工業所 048-472-1026 28日日曜29日月曜有限会社斉藤水道工業所 251-1363 30日火曜31日水曜有限会社武井設備 258-3525 2月1日木曜2日金曜有限会社吉見水道 251-8387 3日土曜4日日曜有限会社富田設備工業所 251-1046 5日月曜6日火曜有限会社岡部ポンプ店 251-5418 7日水曜8日木曜有限会社中川建設 261-0574 9日金曜10日土曜有限会社秋山設備 251-5794 11日祝日12日振替休日株式会社三栄工業 251-0719 13日火曜14日水曜有限会社三枝鉄工所 254-2036 15日木曜16日金曜共和工業株式会社 252-2188 17日土曜18日日曜有限会社松崎工業所 251-3961 19日月曜20日火曜有限会社神保水道 253-3515 21日水曜22日木曜有限会社篠田設備 252-0858 23日金曜24日土曜有限会社高野水道工業所 251-3937 25日日曜26日月曜株式会社藤島工業所 262-2928 27日火曜28日水曜岩田工業所 048-472-1026 表終わり。観光事業協同組合事務所電話 049-255-5611 月曜から金曜午前9時から午後4時23小中特別支援学校入学説明会問い合わせ学校教育課内線626今春入学する児童生徒の保護者を対象に説明会を行います。小学校の就学通知書は1月中旬に住民票の世帯主宛てに郵送します。また中学校の就学通知書は小学校を通じて配布します。次の方は学校教育課へご連絡ください。1月末までに就学通知書が届かない方、入学までに転居・転出される方、国・私立小学校などに入学される方、やむを得ない理由により就学させることができない方、就学通知書の氏名などに誤りがある方。表です。平成30年度入学者説明会日程表。小学校、学校名、鶴瀬小、実施日、2月8日、木曜、電話 049-251-0149。以下この順。市外局番049は省略します。水谷小、2月6日火曜、251-1130。南畑小、1月30日火曜、251-1139。関沢省、2月2日金曜、252-2886。勝瀬省、2月2日金曜、 262-1065、水谷東省、2月6日火曜、252-3850、諏訪省、2月2日金曜、253-1451、みずほ大省、2月2日金曜、253-2981、針ヶ谷省、1月31日水曜、254-4482、富士見野省、2月2日金曜、267-2312、鶴瀬大省、1月30日火曜、251-2112、富士見野市立大井省、2月6日火曜、261-0242、中学校、富士見台中、2月16日金曜、251-0473、本郷中、2月16日金曜、252-2889、東中、2月16日金曜、253-1555、西中、2月16日金曜、252-4145、勝瀬中、2月16日金曜、266-2503、水谷中、2月16日金曜、254-5335、富士見野市立大井中、2月9日金曜、261-0005、富士見特別支援学校、小中高、2月26日月曜、253-2820、表終わり。持ち物や時間などは、通知書、同封書類をご確認ください。24、導水路台帳作成のため、ご協力をお願いします。問い合わせ、交通管理課、内線407。市では皆さんの敷地と、導水路との境界を把握するために測量を行い、導水路台帳図を作成しています。境界確認作業は、事前に現地調査を行います。その後、立ち会い依頼の通知を送付し、協会立ち会いを行います。現地調査中に皆さんの敷地へ立ち入る必要が生じたときは、身分証明書を提示しますので、ご協力をよろしくお願いします。測量区域、幹線道路沿線、山王坂の一部区間、浦和所沢バイパスから和菓子店、大あざ水子のうち、あざ西桜井、あざ地蔵山、あざ松山、あざ城の下、あざ新名の一部とその周縁道路。測量期間、1月上旬から3月上旬。測量会社、国際工業株式会社、さいたま市見沼区東大宮、5-3-2。担当、田崎、足立。電話、048-686-1220。行政情報終わり。